研究記事41。この記事は12月13日から19日の期間に研究します。私たちが仕える神は憐れみ深い方。主題の聖句。エホバはすべてのものに対して良いことを行う。神の憐れみはすべての行いにはっきりと現れている。詩編145編9節。44番の歌。謙遜な人の祈り。何を学ぶか。憐れみは、エホバのとても魅力的な性質の一つです。そして、私たち皆が身につけるべきものです。この記事では、エホバが憐れみを示すのはなぜか、エホバからの強制が憐れみ深いものと言えるのはなぜか、また、どうすれば憐れみを示せるかを考えます。一節の質問。憐れみ深い人といえば、どんな人のことが思い浮かびますか？憐れみ深い人といえば、親切で優しく、思いやりがあって、惜しみなく与える人のことを思い浮かべるかもしれません。イエスが語った親切なサマリア人の話も思い出すかもしれません。この人はサマリア人でしたが、強盗に襲われたユダヤ人に対して憐れみ深く行動しました。怪我をしていたこのユダヤ人をかわいそうに思い、世話を受けられるようにして愛を示したのです。ルカ、10章、29から37節。この例え話は、エホバの素晴らしい性質である憐れみを際立たせています。憐れみは神の愛の一面です。エホバは、この憐れみを毎日様々な仕方で示してくださっています。2節の質問。憐れみにはどんな面もありますか？憐れみには別の面もあります。憐れみ深い人は、ふさわしい理由がある場合には罰を与えないことにします。エホバはまさにこの面で私たちに憐れみを示してくださっています。私たちの罪に応じて私たちを扱うことはしなかった、と詩編作者は述べています。詩編103編10節。しかし、エホバは罪を犯した人に強い強制を与えることもあります。3節の質問。この記事ではどんなことを考えますか？この記事では次の3つの質問について考えます。エホバが憐れみを示すのはなぜですか？強い強制を与えることと憐れみを示すことは両立しますか？憐れみを示す上でどんなことが役立ちますか？聖書が何と述べているかを調べてみましょう。エホバが憐れみを示すのはなぜか？4節の質問。エホバが憐れみを示すのはなぜですか？エホバは人々を愛している。使徒パウロは聖なる力に導かれて、神は憐れみ深いと書きました。この文脈では、神がご自分に仕える不完全な人に天で生きる希望を与えることによって憐れみを示しているということが述べられています。エフェソス2章4から7節。でも、エホバの憐れみは、それ以外の人たちにも示されています。詩編作者ダビデはこう書きました。エホバは、すべてのものに対して良いことを行う。神の憐れみは、すべての行いにはっきりと現れている。詩編145編9節。エホバは人々を愛しているので、ふさわしい時にはいつでも憐れみを示します。5節の質問。イエスは、エホバが憐れみ深い方であることをどのように知りましたか？イエスは、エホバがどれほど憐れみを示したいと思っているかを、他の誰よりもよく知っています。天でお父さんエホバと一緒にいたとき、人間の歴史を何千年にもわたって見ていました。エホバが罪深い人間に憐れみを示すのを幾度となく見ました。それで、地上で人々を教えた際、エホバの憐れみについて何度も語ったのです。6節の質問。イエスは、お父さんエホバが憐れみ深い方であることをどのように教えましたか？前の記事で考えた通り、イエスはいなくなった息子に関する心温まる例え話によって、エホバがどれほど憐れみを示したいと思っているかを教えました。この息子は家を離れ、好き放題の生活をして財産を乱費しました。ルカ15章13節。しかしその後、 自分の不道徳な生き方を悔い改め、謙遜になって家に戻りました。父親はどんな反応を示したでしょうか。それはすぐに明らかになりました。イエスはこう言いました。息子がまだ遠くにいる間に、父親は息子を見てかわいそうに思い、走って行って抱きしめ、優しく口づけしました。父親は息子に冷たく接するのではなく、息子を憐れみ深く許し、家族の中に迎え入れました。この息子は大きな罪を犯しましたが、父親は息子が悔い改めているのを見て許しました。この感動的な例え話に出てくる憐れみ深い父親は、エホバを表しています。こうしてイエスは、罪を犯しても心から悔い改める人を、お父さんエホバが許したいと思っていることを示しました。ルカ15章17から24節。6節に関する写真や挿絵。屋上にいた父親がいなくなっていた息子が帰ってきたことに気づき、走って行って抱きしめようとしている。キャプション。父親は好き放題の生活をした息子に冷たく接するのではなく、家に迎え入れた。7節の質問。エホバの知恵と憐れみにはどんな関係がありますか？エホバは誰よりも豊かな知恵を持っている。エホバの知恵は、温かみのない知的能力ではありません。聖書では、天からの知恵と憐れみと良い身に満ちることが結びつけられています。ヤコブ3章17節。エホバは愛情深い親のように、憐れみを示すことが子供たちのためになるということを知っています。エホバの憐れみのおかげで、不完全な人間も希望を持つことができます。エホバは無限の知恵を持っているので、ふさわしい時にはいつでも憐れみを示してくださるのです。同時に、エホバは憐れみを示すべきでない時もご存知です。豊かな知恵を持っているエホバは、憐れみを示しても、罪を多めに見ることは決してありません。8節の質問。時にはどんな処置が必要になりますか？なぜですか？神に仕える人が悪いと分かっていながら重大な罪を犯した場合はどうでしょうか？パウロは聖なる力に導かれて、そのような人とは接するのをやめなさいと書きました。コリント第一、5章11節。罪を犯して悔い改めない人は回収から排斥されます。これは、中立な兄弟姉妹を守り、エホバの清さを反映するために必要な処置です。しかし、排斥を神の憐れみの現れと見るのを難しく感じる人もいるかもしれません。では実際はどうなのでしょうか。考えてみましょう。強い強制を与えることは憐れみ深いことか。9から10節の質問。ヘブライ12章5、6節からすると、罪を犯して悔い改めない人を排斥することが憐れみ深いことだと言えるのはなぜですか？どんな例えで説明できますか？集会で自分の家族や友達についてエホバの証人ではなくなりましたという発表があったならとても悲しい気持ちになります。本当に排斥が必要だったんだろうかと思うかもしれません。誰かを排斥することは憐れみ深いことなのでしょうか？その通りです。強制が必要な人に強制を与えないことは、賢いことでも憐れみ深いことでも愛のあることでもありません。排斥は、罪を犯して悔い改めない人が生き方を改める助けになるでしょうか？なります。重大な罪を犯した人の多くは、長老たちの毅然とした処置のおかげで、本心に立ち返り、生き方を改めてエホバの元に帰ってくることができたと感じています。ヘブライ12章5、6節にはこう述べられています。そして、皆さんにこと呼びかけている次の言葉をすっかり忘れてしまっています。我が子よ、エホバからの強制は軽く見てはならない。神に正されるとき諦めてはならない。エホバは愛する人を強制するからだ。ご自分が子として迎え入れる人を皆鞭打つのである。例えで考えてみましょう。羊飼いが群れの羊の一匹が病気になっていることに気づきます。そして、この病気になった羊を群れから隔離しておく必要があることを知っています。羊は群れで行動する習性があるので、群れから引き離されると落ち着きを失うかもしれません。では、 羊を隔離する羊飼いは厳しくて残酷だということになりますか？もちろんそうではありません。羊飼いは病気の羊を群れと一緒にしておくなら病気が広まってしまうことがわかっています。それで病気の羊を隔離することによって群れ全体を守っているのです。11節の質問、あ、排斥された人と病気の羊はどんな点が似ていますか？質問い、排斥された人はどんな助けを得ることができますか？排斥されたクリスチャンはこの病気の羊に似ていると言えるかもしれません。エホバとの絆がとても弱くなっているという意味で病気なのです。この弱い状態はある種の病気と同じように他の人に感染する恐れがあります。それで時には罪を犯した人を会衆から排斥する必要があります。この強制は会衆の忠実な人たちに対するエホバの愛の表れです。また罪を犯した人の心を動かし悔い改めるよう促すものとなるかもしれません。排斥されている人も集会に出席し聖書からの教えを学んで再び信仰を強めることができます。自分用に出版物を受け取ることができますし、JW ブロードキャスティングを見ることもできます。また、進歩が見られるようなら、長老たちは時折、助言や指示を個人的に与えることができるかもしれません。その人がエホバとの関係を取り戻し、エホバの証人として復帰できるよう助けるためです。9から11節に関する挿絵のキャプション。病気になった羊は隔離されるかもしれないが、羊飼いはそうした羊のことも引き続き世話する。12節の質問。罪を犯して悔い改めない人に対して、長老たちは愛と憐れみに動かされてどんなことを行いますか？罪を犯して悔い改めない人だけが排斥されるということを覚えておくのは大切です。長老たちは排斥という決定を下す前に、その件を慎重に考慮するべきであることをよく理解しています。そして、エホバが適度に強制する方であることも知っています。エレミア30章11節。長老たちは仲間の兄弟たち全員を愛しているので、兄弟たちとエホバとの関係を壊すようなことは決してしたくないと思っています。しかし時には、愛と憐れみを動機として、罪を犯した人をある期間、回収から除くことがあります。13節の質問。コリントのあるクリスチャンが排斥される必要があったのはなぜですか？一世紀において、罪を犯して悔い改めない人の件を使徒パウルがどのように扱ったかを考えてみましょう。コリントのあるクリスチャンは、自分の父親の妻と不道徳な関係を持っていました。本当にひどい話です。こうしたことに関して、エホバは古代のイスラエル人にこう述べていました。父の妻と寝た男性は父に恥をかかせた。二人とも必ず死刑にされるべきである。レビ記20章11節。もちろん、パウルはその男性を死刑にするよう命じることはできませんでした。しかし、コリントのクリスチャンたちに対して、その人を排斥するよう指示しました。この男性の不道徳な行いは、会衆の他の人たちにも悪い影響を与えていました。中には、この人の重大な罪を大したことではないと考える人たちさえいたのです。14節の質問。パウロはコリントの排斥された人に対してどのように憐れみを示しましたか？なぜですか？やがてパウロは、この男性が大きな変化を遂げたことを知りました。心から悔い改めたのです。この人は会衆の評判をひどく傷つけましたが、パウロは和らげた言い方をし、厳しくなりすぎないようにしたいと思っていることを長老たちに示しました。それで、優しく許して慰めるよう指示しました。なぜでしょうか？その人があまりの悲しみに打ちのめされてしまわないためです。パウロは、この悔い改めた男性のことをかわいそうに思いました。この男性が自分の行いのために悲しみに打ちのめされて、許しを求めるのを諦めてしまうようなことを決して望んでいなかったのです。コリント第2、2章5から8節にはこう述べられています。誰かが悲しみをもたらしたのであれば、私をではなく皆さんをいくらか悲しませたことになります。 いくらかというのは和らげた言い方です。その人には多数の人からすでに叱責が与えられており、それで十分です。今は優しく許して慰めるべきです。その人があまりの悲しみに打ちのめされてしまわないためです。それで皆さんに勧めます。皆さんの愛をその人に確信させてください。11節にはこうあります。私たちがサタンにつけ込まれないようにするためです。私たちはサタンの手口を知らないわけではありません。15節の質問。長老たちは毅然とした行動をとることと憐れみ深くあることをどのように両立できますか？長老たちもエホバのように憐れみを示したいと思っています。必要な時には毅然とした行動をとりますが、可能な時にはいつでも憐れみを示します。罪を犯した人を全く強制しないなら、憐れみを示すのではなく、罪を多めに見ることになってしまいます。では、憐れみを示す必要があるのは長老たちだけでしょうか？私たちすべてが憐れみを示す上で何が助けになるか？16節の質問。格言21章13節によると、エホバは憐れみを示さない人に対してどんな態度をとりますか？クリスチャンは皆、エホバの憐れみに習いたいと思っています。なぜでしょうか？一つには、エホバは他の人に憐れみを示さない人の声に耳を傾けないからです。格言21章13節にはこう述べられています。立場が低い人の叫びに耳を塞ぐ人は、自分が呼ぶときに答えてもらえない。私たちは誰も、エホバに祈りを聞いてもらえなくなるようなことなど望んでいません。ですから、憐れみが欠けた態度を注意深く避けます。苦しんでいる仲間のクリスチャンの声を無視するのではなく、立場が低い人の叫びにいつでも耳を傾けるようにするべきです。また、次の聖書のアドバイスを心に留めます。憐れみを示さない人は、憐れみを示されることなく裁かれます。ヤコブ2章13節。謙遜になって、自分にどれほど憐れみが必要かを覚えておくなら、憐れみを示したいという気持ちが強くなるでしょう。罪を悔い改めた人が改宗に戻ってきた時には特に、憐れみを示したいと思います。17節の質問。ダビデ王は心からの憐れみをどのように示しましたか？憐れみを示し、厳しい態度を避ける上で、聖書中の例は助けになります。ダビデ王について考えてみましょう。ダビデは様々な機会に心からの憐れみを示しました。神に選ばれたサウル王から命を狙われましたが、憐れみを示し、決して仕返ししようとはしませんでした。18から19節の質問。ダビデが憐れみの欠けた態度を示したどんな2つの例がありますか？とはいえ、ダビデはいつでも憐れみを示せたわけではありません。例えば、思いやりのない人であるナバルが敬意の欠けた話し方をし、ダビデと部下たちに食べ物を与えることを拒んだとき、ダビデは激怒し、ナバルとナバルの家の男たちを殺すことにしました。しかし、ナバルの辛抱強い妻アビガイルが素早く行動したおかげで、ダビデは流血の罪を犯さずに済みました。別のときダビデは、貧しい人が大切にしていた羊を奪った裕福な人のことを預言者ナタンから聞き、激怒してこう言いました。生きている神エホバにかけて言います。そんな男は死に値します。サムエル第2、12章1から6節。ダビデはモーセの律法を知っていました。その律法によれば、羊を盗んだ人は4倍にして償うことになっていました。ですから、その人を死刑にするというのは厳しすぎることでした。ナタンはこの架空の話を使って、ダビデが犯した罪がはるかに重いものであることを示しました。ダビデは、ナタンの例えの中の羊を盗んだ人に対して憐れみの欠けた態度を示しましたが、エホバはダビデに対してはるかに憐れみ深い態度を示しました。20節の質問。ダビデの例から何を学べますか？ダビデは激しい怒りの気持ちに負けて、ナバルとナバルの家の男たちを殺すことにしました。そして、ナタンの例えに出てきた人を死に値すると考えました。この二つ目の例に関して、 普段は優しい人だったダビデが、このような厳しい態度を取ったのはなぜだろう、と思うかもしれません。その時のダビデの心の状態を考えてみましょう。ダビデは両親に痛みを感じていました。厳しく人を裁く態度は、エホバとの関係が損なわれていることの証拠です。イエスは弟子たちに次のような強い警告を与えました。裁くのをやめなさい。裁かれないためです。人を裁いているのと同じ仕方で自分も裁かれます。マタイ7章1、2節。それで、厳しい態度を避け、エホバに倣って憐れみ深い人になるよう努力していきましょう。19から20節に関する写真や挿絵。両親に痛みを感じていたダビデ王は、ナタンの例えに過剰に反応し、怒って、羊を盗んだ裕福な人を死に値すると言った。キャプション。ダビデ王はナタンの話を聞いたとき、憐れみの欠けた態度を示した。21から22節の質問。どんな方法で憐れみを示すことができますか？憐れみは単なる感情ではありません。憐れみ深い人は、人を助けるために行動します。それで私たちは皆、家族や会衆の仲間や周りの人が何を必要としているかに注意深くあるようにしましょう。憐れみを示す機会はたくさんあります。慰めを必要としている人がいますか？食べ物を届けてあげたり、助けになることをしてあげたりできそうな人がいるでしょうか？復帰したクリスチャンが励ましてくれる良い友達を必要としているかもしれません。また、慰めとなる良い知らせを人々に伝えることもできます。これは会う人すべてに憐れみを示すとても良い方法です。人々のこうした必要に目ざとくあるなら、憐れみを示す機会が本当にたくさんあることに気づくでしょう。私たちが憐れみを示すなら、憐れみ深い神である天のお父さんエホバは、私たちのことを大いに喜んでくださるのです。どのように答えますか？エホバが憐れみを示すのはなぜですか？強い強制を与えることが憐れみ深いことと言えるのはなぜですか？憐れみを示す上で何が助けになりますか？43番の歌、感謝の祈り。記事の終わり。